ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。久々に外着で収録に挑んでおります。ハンスケです。今日はスノーさんといろいろとテストをして帰ってきて、何分前だ、8分前ぐらいに帰ってきました。
お疲れ様です。
ちょっと寄り道があったんでね、はい、人に会わなくちゃいけなかったので、こんな時間になりましたが、はい、普段はもう風呂入って、まあ、寝る格好でいつも収録をしているので、
そうなんだ。
なんかとってもこう真面目な感じでお話をしていきたいなと思っております。はんすけです。よろしくお願いします。
はい、はい、さっきまでパソコンを枕に寝てたんですけれども、はい、USB ハブが壊れたらしく、いろんなものが認識しなくてあたふたしてたんですが、結局ハブが悪いっていうのがやっと分かって、今 USB のヘッドホンハブを外して直接パソコンにつけてお話しして、
今までは何ハブに刺さってたの？
そうですね、いろんなものが何でしょう、 MO ドライブとか、カードリーダーとか、でそういうのがまたあるので、USB ハブを介してやっていたんですが、なんかまあそうですね、2年ぐらいは使ったのかな。
やっぱりそれは I don't like a USB でスカジーに切り替えてください。
はい、はい、今日はカレー鍋を作りました。高野です。は
い、いいですね。
ツイッターの方に写真を上げつつ作ってたんですけど、
あ、本当？
あまりに iPhone の写りがいいのでどうしようと思っちゃい
ました。そんなに美味しそうに映った。
美味しそうにまあまあ映ってますね。
でもね、先週、音楽ネタって先週だよね。
はいはい。
紹介した、哲夫さんが iPhone を選ぶ基準じゃない、はい、iPhone を選ぶ基準ではないのか。iPhone の写り、食べ物を写して、ちゃんと美味しそうに映るからデジカメは持たなくなったって言ってましたね。
すごいんだね。はい。
あ、そっか、カレー鍋美味しかったですか？
美味しかったですね。やっぱ大根ですね。カレー鍋には。
あ、なるほど。
カレーに大根？ふんとか言っちゃったけど。
スライサーでね、スライスして輪切り、輪切りの薄いやつをこうバッサバッサと入れましてですね、作ったんですけども。はい。あとはそう。
すげえ大根の量だな。
すごいんですよ。ボールにいっぱい、ボールっていうかね、網にザルにいっぱいぐらい。それを全部割れちゃってる鍋に入れまして。
あ、それでこの割れたとこは見切ってるのね。
微妙に隠しながら。
すいません、ツイッターでどうやって見ればいいの？
あ、でもこれカット見れますよ普通に。
リンク開いたら開くでしょ。
開きますよ。
あ、すいません、リンクってどこに？あ、これか。ツイッター。あ、はいはいはい、わかりました。ウィンドウが隠れて見えるわけ。
はい。
こうやって見るだけは見れるんだ。
そうなんですよ。発言しようと思ったらログインとかね、登録とかいるけど。
あ、そうなんですか。全く蚊帳の外なんだろうと思って見もしなかった。触りもしてない。いや、そうなんですけど、ね、
多分
なんかアプリのね、招待もいっぱい来てるけどね。
アプリはなんかいろいろあるみたいですよ。
なんかそれちょっとしてます。
いや、ぜひツイッター始めてください。多分、はい、スノーさんが始めるのを待ってる人いっぱいいると思います。
そうですね。
いや、多分無理です。
そうなんだ。
病用に。
で、パソコンからしかできないし。
携帯からもできるんだよね。
あ、携帯から。
確かに。 魔のお誘いが。
いや、ドコモから。
写真は見れておりますでしょうか。
あ、はいはい。
ドコモから多分できると思います。
ドコモからも来ます。
使ったことないけど。
アイフォンじゃなきゃいけないってわけではないでございます。
はい。ああ、いや、いいわ。
はい。
はい。はい。
そう。
まあでも。
ああ、うちはね、ごろんとしたね。
ええ。
あれでやってます。
え、カレー鍋ってするのだ。
カレー鍋じゃないんだけど、うん、カレーに大根入って
る。え？カレーライスで大根が入ってんだ。
大根入れます。入ってます。
あ、それはまたびっくり。
すごい。
僕が発明したんですけど、いつの間にかつまむレパートリーになってました。
美味しいの？
秋はほら、秋から冬は大根の季節じゃないですか。
まあまあまあ。
だから、まあおでんみたいな、風呂吹き大根とか僕は作るの好きでやってたんですけど、うん、もう、カレーでも何でも大根使っちまえっていう感じでやってみたら。凝ってる時は先にまずお醤油とかでちょっと下味をつけた大根でカレーを作る。
うん
うんつうかこの鍋豆腐も入ってんじゃん。
豆腐も入ってますよ。豆腐美味しかったですわ。
カレーで。は
あ、だからもうあのカレーのドロドロじゃなくってシュビシュビ系のカレーうどん系のこういうのを作りましてそれに入れるという。
シュビシュビって。
シュビ系っていうか
何
の表現強いやら。
あもうん。
でなんか大根もそんなにあのカレーに染まっちゃうって感じじゃないんですけど、
うん、
染まらないでシャキシャキしてくれてるんでそこがまたうまいという、うん、
へえ、ね、これで大根に豆腐すごいな、
これ焼き豆腐だったんですけど、
うん
うん、でグツグツと、
お
あと、まあ、キャベツ入れたらキャベツが甘くて美味しかったですね。
うん、あキャベツとカレーは分かる、
分かりますよね、うんうん、
大根と豆腐がなんか想像がつかない、
うん、大根ないですよ、
じゃあなんか気が向いたらチャレンジしてみたいと思います、
はい、
いやカレー鍋ってねちょっと興味津々だったのでねちょっと一回やってみたいなとは思っていたんですが、はい、
ぜひぜひ、
なんか最近スクランブルは食べ物ついていますが、また近いうち食べ物ネタやりましょうね。仲美味しいとかね。はい、はい、ということで今週は、まあ、まずは今日のお話をね。
はい。
フォトスクランブルじゃないあたりでもうフォトスクランブルのネタばっかりだったけど、まあ、とりあえず今日、スノーさんと行ってきた様子な感じのお話から始めていきたいと思います。
はい。
はい。
がっつりやると思うんで、やらなそうなところってなんかあるかな。
やらなそうなところ。まあ道に迷ったとか。
ざっと概略を説明すると、
はい、
キヤノンのカメラで、まあ、中級機と言われるようなクラスのカメラが歴代のものが、6台集まると。はいいうことで、まあ、10D っていう機種から10、20、30、40、50と、最新の 7D が集まったと、
はい、
っていうことで製造量するから、 ちょっと比較をいろいろしてみようということでですね、まずは某所のスタジオをお借りしまして、その勢ぞろいしたところの撮影、勢ぞろいしたカメラの写真を撮ったと、はい、いうことで、それが僕遅れたんだよね、10時11時前ぐらいになっちゃってたのかな、
そう、まあそんなもんですかね、
はい、10時45分とか50分とかぐらいに入って結局12時半ぐらいまで、
そうですね、片付いたのがやっと12時半ぐらいまで、ちょっと回るぐらい、
そうですね、はい、ちょっと思っていたよりは長く使わせてもらっちゃった感じなんですが、で、モデルさんやってきました。
はい。
やっぱちょっと、なんだろう、うん、非日常な感じで。
あ、そうでした。
だってあんなとこ立つことないじゃん。
あ、まあそうですね。あ、そりゃそうだな。う
ん、あ、そりゃそうです。スノーさんはセルフポートレートとか撮るんだもんね。
毎週あそこであんなことやって
る。そうなんだ。
はい。
なるほどね、
テスト撮影をね、一人でやらなきゃいけなかった、
ああそうかそうかそうか、あれでも一人でやるってのは大変だよね、
まあそうですね、うん、まあ同じスタジオだから大体分かるんですけど、全く違う環境でやろうと思ったらちょっと大変です、う
ん、ああなるほどね、まあ写真スタジオってどんな感じかって、まあ、写真のスタジオではないっていうことなんですけど、まあライティングのセットがいっぱいありまして、
はい、
もうそのためにある部屋だからもうねすぐ使えるような状況に端っこに寄せてあるだけみたいな感じで、ね、
うん、
非常に簡単に大掛かりなセットが組める
で、そうなんです
よ、かったのがあの天井にぶら下がってるもの、
はい、
要はメインになる、まあ、
あスカイライト
ってそうそう、天井に、パイプで組んだところに大きなライトがね、もう備え付けであって、それが電動でグイーンって上下に上げ下げできると、
はい、
で後ろの背景紙が、まあ、ロール紙で、それも上下できるんですよねあれね、
うん、
なんかすごくなんか楽しそうな写真撮らない人には何じゃこりゃみたいな感じでしょうけどね、
ああまあそうですね、
写真撮る人だったらもうワクワクな感じなんじゃないかなと、うん、でね、ツイッターで、何枚か写真を上げていたんですが、
は
い、
見ました見ました、
僕ね外でツイッターするときってもうひたすら一方通行なんですよ、
はい、
とりあえず上げちゃうだけなんで、でそれに対してコメントをいただいてたりするんですけど、
あ、
うん、あの全然見れてないんですね、あ普段外で上げてるときって、
はい、
で、まあ、今日帰りそのスノーさんと別れて、はい、ちょっとある方とお会いしてちょっと一緒に食事をして、で帰り、まあ、収録はあるからちょっと早めに帰るわっつって帰ったんですが、カンパチが大渋滞で、
はい、
ビクともしなかったので、その間にチラチラいただいてた、まあ、何でしたっけ、この TL って何だっけ、タイムラインでいいんだっけ、
そうですかね、う
ん、フォローしてる人のコメントはもう膨大な数になっちゃうので、自分宛にだけいただいたコメントをその時に渋滞で信号待ちしてる時とかチラチラ見てたんですけど、結構何人かの方からコメントをいただいていたみたいで、どうもやっぱスタジオのところとか機材のところにね、あの気にすこう引っかかった方が多かったようでですね、あ、ミリさんからもいただいてね、
あ、はいはい、
オイラもアシスタントしたいくらいですって書いてありますねやっぱりカメラいっぱい並べてたので、
はい、
これ全部半助さんのではないですよねとかいろいろコメントをいただいていたりします、はい、でやっぱり撮る写真やる方とかだったらやっぱ興味あるんでしょうね、
うん、そうなんです
ね、僕も興味津々で見ていたんですが、やっぱそれに そのための場所だから、やっぱそれ用のものがいろいろいっぱいあって、
はい、
カメラ好きはワクワクするような、もう1日いてもいいぐらいの場所なんですけど、須藤さんとか毎週行ってて、
うん、
どうなんですか、もうもうここはいいって感じの。
いや、それはないですけどね。
あ、やっぱそうなんだ。
っていうか、だんだん不満が、なんせ古いんで。
ああ、そうかそうかそうか。
全くって感じ、全く。
逆にそういう風になっちゃうのか。
もうちょっと、なんか、あのね、いろいろ、そう、不具合が出たりとかして、ドキドキしたり。
うんうん。
ね、
それは。
今日は大丈夫かとか。
ああ、そうかそうか。
はい、
でも、あの場所、ああいう場所自体だったら、もう一日でもいてもいいぐらいな感じじゃないですか。
ああ、そう、うん、そうですね。
やっぱそうだよね。うん、
まあ、やることはいくらでもできそうだやし。
うん。
うん、
なんかもう、何日間かあそこにこう泊まり込んでですね寝袋持ってあそこでいろいろと遊びたいなっていう感じがします
けど、遊ぶんだったらいいんですけど、あのまあ実際僕はそういう経験ないんだけど、いわゆるスタジオアシスタントが叩き上げる人だと、
うん、
本当にあそこにたああいうところに泊まり込んでっていう感じですよ。
そうか、
そう、
まあそうですよね、普通はお仕事する場所ですから
、
ね、
はい、
でもなんかちょっとあそこでひたすら好きなことばっかり 2,3 日こう泊まり込みでやりたいなっていう感じがしてきたんですが、まあそこもまあ当然いつまでも入れるわけもなく、お昼過ぎにはそこを片付けて、続いていったのが、荒川、
はい、
に行ってまいりました。はい、まあ、これは、要は、なんて言ったろう、そういうライティングでセッティングした状態で撮るのと、屋外っていうことでもないんだけど、要は動いてるものを撮ってみたいっていうのが僕があったのもあって、私は自転車を持ってきまして、
はい、
ありがとうございます。交互に自転車に乗りまして、お互いを撮ったと。いや、久々に自転車乗ってね。
あ、なんかそう言ってましたね。いや、意外だなと思ったんだけど。
ね、乗れてないんですよね。もう1ヶ月ぐらいになっちゃうんじゃないかな。もう川崎によくチラチラ乗って行ったり、用事で使ってたりしたんですけど、
はいはい、
ある時からちょっと行けなくなっちゃいまして、うん、もうここ、もう1ヶ月になるんかな、最後乗ってからみたいな感じ。だったんですよ、
はい、
だから空気入れていこうかなと思ったんだけど、あ、でもこれあんまり硬くすると乗るとき辛いかなと思って
十分硬かったです
でもね、多分あれ半分ぐらいですよ。
あ、そうだった、
うん、あれからだから多分6キロ、
あ、
5キロ、前は多分4キロぐらいになっちゃってると思うんだけど、
あ、
はい、8キロぐらい入れるので、
うん、
そうですね、まあ、あそこの範囲ぐらいでぐるぐる回ってる分にはね、十分なんですけど、あれが10キロ、20キロになると、多分その差が随分疲れ具合に変わってくるので、
あ、
なるほど、もうちょっと悩んだんだけど、まあ、スノーさんも乗るし、あんまりカチカチにしない方がいいかと思って、まあ、そのままで行ったんですけどね。
はい、
で、よくよく考えたら写真撮るのに、バーテープっていう、あの、ハンドルのところに巻く、
はい、
テープがですね、もうちぎれてボロボロになっていたのを巻き直さなきゃ巻き直さなきゃって、もう散々自転車乗りの人たちから、まあ、いい加減巻き直せよって言われて言いながらほったらかしていたのをそのまま行ってしまったので多分あとで写真を見るとブラーンとぶら下がっていたりするんじゃないかなと。
あ、パーマセル巻いちゃえばよかったですね黒持ってた
のに。ああ、パーマセル高いっしょ
あ、いや、そこのブランってなってるとこだ、
ね、ああ、そっかそっか。
止めて。
あ、
いや、パーマセル巻いちゃったらね、きっと偉いことになるからやめた方がいい。
ああ、そっかそっか。
あの、ベタベタが。
残るの？
変な風に残ったりするので。
でもパーマセルって残らないから高いんじゃないの？
ね、うん、ちょっと濡れたりすると、やっぱ、後が大変です。
へえ、そうなんだ。
濡れたり、こう、古くなったりすると、
うんうん、
べったりくっついちゃって、なんかもう、
おぉ、
ゴリゴリゴリ細毛落とすっていう感じになっちゃうので、
うんうん、
まあでもバーテープも、 昔よくこそげ落としてたけどね。
ああ、今のはね、昔のせいでなんかすごいノリがついてたでしょ。
そうそう、ベタベタな感じでした。
今の多分ついてないんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
わかんないですけど、まあいろいろあるのかもしれないですけどね。僕のはね、買った自転車屋さんのがおすすめで、
はい、
これなんかコルクが入ってるやつらしいんですよ。あ、クッション性があって、
はいはい、
で、まあ雨とか濡れちゃった時にも、ベタつきが少ないって言ってたのかな。なんかそんな感じのやつ使ってるんですけど、だからこうちぎれ始めちゃうともうボロボロボロボロっていう感じでちぎれちゃうやつなので、まあ、いい加減変えなきゃいけないんですけどね。まあそんなんで、秋ヶ瀬公園に行って、まあ一箇所入ろうと思ってたら入れなかったんだよね。
そうですね。はい。運動公園だっけ、荒川運動公園。
ところが
すっごい広いんですよ。でも土日じゃないと入れない。
入れない。 あれ土日だったら入れたの。
あ、土日 は普通に車で入れる。
ああ、そうなんだ。
平日ダメですって言われました。
ああ、なるほどね。それで塞がってたんだ。
そうそう、
工事中とかってことじゃないの。
じゃなくて、で上に僕だけ上に上がって土手の上に上がってみたら、うん、サッカー場とかで、
うん、
サッカーしてる高校生かな、
うん、
いたりして。
あ、そうなんだ。
うん、すごい空いててよかったと思ったんですけど、いかんせんちょっと遠いですもんね、あそこからじゃ
あ。あ、そうですね。
からはちょっと機材とか持っていくのは大変。
うん、ちょっと車止められる位置からはちょっと遠かったので、まあ秋ヶ瀬行っちゃおうということで秋ヶ瀬に行って、まあそんな感じで、テストをしてきました。まあその様子はね、詳しくはまたフォトスクランブルの方でやると思いますが、
はい。
で、自転車どれぐらいですかね。1時間くらいやってたのかね。
うん、まあそうですね、日が沈む直前までやってたから結構長い間。
結局まあそんな行き止まりとかもありつつで途中食事もして
、うん、はい、
で、まあ、着いたらね、もう日だいぶ傾きかけていたのでこれはまずいぞということで慌ててやったんですが、まあでも結局ギリギリまでなんかやって、片付けて、まあ収録しようということで車乗った時はもう真っ暗でしたもんね。
そうですね。
まあそんな感じで、はい、行ってまいりました。自転車はどうでした？
実はああいうサイクリング自転車っていうんですか、
うん、
乗ってたんですけれども、
うんうん、
子供が生まれる頃に処分しちゃったので、うんうん、10年以上前ですね、
うんうんうん、
から乗ってないんですよ、
うんうんうん、
乗ってなかったので、なんか久しぶりだったんですけど、うん、一応まあ体は覚えてたみたいでポジションがね、だいぶもうあれも半助さんの体に合わせてあるので
、そうなんです
ね、うんうん、ちょっとポジションはちょっと辛いもの、はい、
そう
ですね。まあでも何が驚いたって、うん、パドルシフトっていうのはあれはっていうんですかね、
ね、
ハンドルに、
パドルシフトは車でしょ
車だけどそんな感じだよね、あれ、
STI レバーって
言われてますね、はい、いやこれパドルシフトだとか思って
はいはいはい、まあブレーキ握るところを横に倒すと、変わると、ギアが変わるっていうね。昔はね、ハンドルから伸びて下のペダルのとこに行く斜めの棒のところに、レバーがついていて、それで変速するのが、まあ、今はそのブレーキレバーそのものが変速するための
いつからあんなふうなすごいのかいな。
僕もそれはね、衝撃を受けました。初めて行った時に。
びっくり仰天。
ね。
ね。で、しかも、変速のショックはほとんどないし、
ああ。
スパッと入る感じ
ですね。うんうんうん。いやその、久々に乗ってみた感じは、やっぱり、
あ、よ、
どうですか。まあ、乗ってもいいかなと思いました。
いや、もう、そうですね、あれば嬉しいっていう感じ。
うん。
ただなんかやっぱり、まあ、バイクと同じで、うん、ある程度心構えを持って乗らないとちょっと辛い。
ああなるほどね。
そういう時間的な余裕とか精神的な余裕とかってなかなか今の生活とかないのが残念。
ああなるほどね。
バイクよりはね、バイクよりは多分そうな気はします、うん
うん、そうね。バイク、うん、そうどうだろうな。お財布的にはやっぱ自転車の方がね、ガソリン代かかんない方がいいかもしれないね。であと、はい、なんか一応健康のにいいかもっていう自分へのなんか言い訳とかモチベーションにちょっとバイクよりはいいかなっていう感じがするので。
そうですね。まあ何かあの視点もまあ違うっていうのもあるし。
あはいはいはい。
あの前傾姿勢が僕はあのトレイルバイクな
んか、うんうん、
普通にこう上体を起こして乗るから、
うんうんうん、
ああいう前傾姿勢の感じも久々に新鮮で楽しかったです。
ああなるほどね。でも普段走られてるんでしょ？
ああの足で走ってます。はい。
そこからするとあれなんじゃない？こう自転車とかってそういう時間。うん、まあ、全く走らなくなるのは良くないと思うんですけどね。
夜中の2時とか3時に自転車で走る。
ああ、それはダメだ。やめましょう。そう、あのね、自転車、結構速く走れるでしょ。
うん、うん、速いですよね。
あれがね、静かじゃないですか、オートバイとかと違って。
うん、
すごいやっぱね、気づいてもらえなくて、危ない感じがやっぱするときが結構あるんですよね。
うん、
だから、やっぱり、最初の頃はあんまりそれに気づいてなくて、まあ、もちろん歩いてる人のギリギリを通ったりすることはないんだけど、でもやっぱりこの来てると思わないから、お年寄りの方とかを散歩してたりするじゃないですか、河原をね、
はい、
でサイクリングロードで走ってるでしょ。でこっちはまあ前にいるから分かるわけじゃないですか。でちょっと距離を空けて、まあ、スピードもそれなりに落とすんですけど、やっぱりその来てると思わない時に振り返ってこう近くにいたらびっくりするじゃないですか。
はいはい。
それつまり僕もあのだって自転車でもびっくりするんです
よ。ああなるほどね。
駅まで怖いな。
だからそれが最初の頃はそこの感覚は分からなくて、距離を空けて少しスピードを落として、まあ、今考えるともっと落とさなきゃいけなかったなと思うんだけど、まあ急にこっちフラッと来ても大丈夫だろうっていうぐらいのスピードと距離を空けていたんだけどね、一回まあお年寄りっていうほどでもないのかもしれないですけど、まあ僕らの親世代よりもちょっと上の方がお散歩されていて、ちょっと振り返った時にやっぱびっくりされたんでしょうね。少しちょっとよろっとされたのを見て、ああそっかと思って、やっぱ音がしないからやっぱ子はびっくりするんでしょうね。注意して、まあ、静かだったりとかだったらあれだけど、河原とか風が強かったりしたらね、風向きによっては音が全然聞こえてなくて急に近づいてるみたいな状況みたいなので、本当に最近はすぐ止まれるぐらいのスピードで距離もできるだけ空けてみたいな感じで走るようにはそれからはしているんですけど、だから結構もう夜とかね、音がしないで例えば交差点から人がヒュッと出てきちゃうとかあるって聞きますから、うん、まあライトもねつけられるだいぶ明るいのが一昔前に比べると出てるんですけど、まあ、それでも車やオートバイのライトとは光量が全然違いますから、やっぱ夜はね、まあ、結構夜しかないっていうかことでナイトライドっていう形で乗られてる方もいるんでしょうけど、まあ、夜しかないのにわざわざっていうのはちょっとあまりおすすめできないかなという感じですね。で、かなり昔のネタになってしまうんですが、その音で危ないっていうのが、電気自動車、
はいはい、
これだいぶ話題になっていて、 もう8月27日のネタで上げていたんですが、はい、静かすぎる、電気自動車に低速時のみ発音装置、音を出す装置を中学3年生が発明したと、いうのが、朝日 .com の方に載っておりまして、ハイブリッド車の電気自動車が静かすぎて接近しても歩行者が気づかない問題で、兵庫県明石市の、藤丸くん14歳が名案を思いついたと、タイヤに取り付けるだけの装置が、低速時だけ自動的に、カチャカチャと音を出す仕組みと、現在特許出願中ということなんで、出されていたのはこれ見たんですけど、
私も見ました。
あ、本当？
地元のテレビでやってましたね。
あ、そうだ、あ、そうかそうか、兵庫だもんね、
はい、
発明した、藤原君は、同志立これ二見中なのかなの3年生、新聞でモーターで動く車はエンジン音と違って静かなため、視覚障害者や高齢者にとって危険だと知り、あれこれ考えた、そうだタイヤの遠心力を使えばとひらめき、今回の装置を考案した、細長く平たいジュラルミンのケース、長さが約 12.5cm、幅 3cm の中に10円玉のような円形の金属片を入れると、このケースをタイヤホイールナットで固定すると、タイヤの回転に合わせて金属片が動きカチャカチャと音が鳴ると、で時速20キロを超えるあたりで遠心力で金属片は動かなくなり音がしなくなると、これなんか言われてみればっていうところなんだけど、でもこういうものをね、こういう形で使うっていうのは、それをなんか中学3年生が発想できてるっていうのは、なんか素晴らしいなっていうかね、こういうのが、まあ特許出願中ということなんだけど、本当にちゃんとその特許がね、認められて、商品っていうか製品として形になったら、この、藤原丸くんすごくね、なんかちゃんと実用化してあげてほしいなっていう感じをして、これどうなんだろうね、電子的に音を出すっていうような話も出てたみたいなんだけど、なんかこういうシンプルというか、なんかすごく悪い言い方に聞こえちゃうかもしれないけど、原始的な方法というかね、形をこういう、なんて言うんだろうな、考案できるっていうのは素晴らしいなと思って、
ですね。いや、なんかすぐ今だったらすぐパソコン使ってみたいな、プログラムでとか、まあ、電子的にってなっちゃうけどね、
だからその電子音でみたいなのをね、今の子たちがなんか言って発案するっていうんだったらなんか分かるんだけど、こういう形のものを13の、14歳の、学生が発案できるっていうのは すごいなと思ってね、あれなんかね、普段親御さんとかがそういうものづくりとかそういったものを関係してるたりとかあるの
かね、ですかね。
でも普段からなんかそういうことをしてなかったらこういうのって思いつかないと思う。
思いつかないですね、まずね。
確かに。
ね、でもこういうなんていうんだろう、まあ、ちょっとこう中3ぐらいになると子供っていう言い方するのはどうかとは思うんだけど、まああえて未成年って子供っていう風に言い方しちゃうとすれば、子供が考えたことがさ。ちゃんとこういった形で試験をしてくれたりね、まあ特許出願、まあ特許出願はどうかわかんないけど、これ確か自動車工場か板金屋さんだが、なんか結構協力をしてある程度形になってきたみたいな記事も出ていたので、そういうところにね、子供が考えたことっていうふうにせずにいろいろと試験手伝ったりとか協力してる会社もあるんだっていうのは、この記事を見た時嬉しいなっていうかね、なんかこういう ところもまだ残ってるんだねっていうのがね、うん、ちょっと嬉しかったね、ネタとして挙げてみたんですが、なんかね、こういうなんかいろんな子供のアイデアとかそういうものがどんどんね、こうスポットが当たっていけると、
うん、
でなんかちゃんと形にしてあげられる世の中であってほしいなっていう感じがしたので、
はい、
今後どうなってるのか、
そうね、
ニュースとして上がってくれば、
まあ、東京ってすごく時間かかるんですよね、
うん、って聞きますね、
審査なんか年、ね、何年で済めばいいけどって話ね、
うん
うん、
必死になってこうなんて言うんでしょうね、お金もかかるし何回もあの申請をするのに、
うん、
1回落とされるとまた申請しなきゃいけない、
うんうんうん、
で申請代がかかるから、
うん、やめちゃったりとかね、
本気に本気で特許取ろうと思うと すごいお金がかかっちゃうっていう、
うんうん、だからなんか、ね、せっかくはなんて言うんだろうな、いろいろと多分考えたと思うんですよね、こういうなんだろう、視覚障害者や高齢者に危険だからなんとかしなきゃみたいなのをさ、メーカーの人間ではなく、学生が一生懸命考えたこういったものをね、うまく取り入れていけるような形が取れると、なんか電子音でいろんなパターンがあってみたいなのなんかニュースでこの後見たんだけど、
あ、そう、
うん、
あのあれですね、なんだろう、例えばフェラーリとか、
うんうん
うん、なるこちらとちょっとおかしかったんですけど、あの 軽自動車みたいな車がフェラーリみたいな音を出してたんです
けど、まあでも電子音ってなったらもう何でもありでしょうからね、いろんなことできるとは思うんですけど、
ワンワンとか言いながら走ったり
あ、なんかあるみたいですよね、猫バージョンだったかな、
うわ
なんかあるらしいですけど、
あのデジカメ、コンパクトデジカメいろいろあるんですよね、いろんな音出せるの。
ああ、はいはいはいはい。
あんな風になっちゃうのか。
うん、かもしれないですけどね。
はい。
でも、なんて言うんだろう、そういうのってさ、なんか、故障とかね、例えば、電子部品だから何かしらのトラブルで、音が出なくて、とかっていうことになることを考えると、こういう、最終的にこういう原始的な原理のものの方が確実に、
かもしれない、
機能するのかもしれないなとかっていうふうには思うんですけどね、なんかこれがうまく世に出てきてくれるといいかなっていう気は、でもこれだけニュースになっただけでもね、
うん、
うん、あとまあそういう協力してくれた会社さんがあったっていうのはすごくいいかなっていう、
うん、そうですね、
うん、まあでもここをその特許を出願するまでのところまで行けたっていうのはまあラッキーだったというかね、はい、彼にとってはすごくいい機会というか、まあ、これからなんかいろんな発明をする、いろんなアイデアを出す人になってくれると
ですね、
まだ日本も暗くはないのかなという感じがいたしました。はい。で、高野さんが挙げてくれたのがこれ、はい、もうちょっと記事としては
そう、リンクが切れてしまってるんですけど、
はい、
まあ、あの、リニアですね、
うん、はいはい、
はい、リニアのね、東京、大阪がなんと1時間7分で結ばれてしまうという、
うん、
ことらしいんですけどね、うん、私、なんかこの、その、これを挙げて、つい最近もね、なんかそんな話があって、
うん、
そのために思うんですけどね、そのお金をなんかローカル線に回せとか言って
ました、ね、確かに、
うん、
なるほどね、
おなんかね、そうなんで そこまでしなきゃいけないのかなって思っちゃうんですよね、
うんうんうん、
もういいじゃんとかってね、
あ、まあ、そうなんだ、
うん、だから技術開発のためにっていうのは分かるんですけど、
うんうん、
さらにね、今でさえ新幹線で、
うん、
いろいろ作っちゃってるのに、
うん、
今度ね長野の山の中通すとか、
うんうん、
また新しくこう開発するじゃないですか、
はいはいはい、
それだけでも随分なんかこうね自然破壊だし、
うん、
うん、これ以上ね 日本の国土に手を入れてほしくないぞと思ってたんです
なるほどね。
あとはね、そんなやっぱり長い距離をね短時間で移動するのってすごい疲れると思うんですよね。
そう
疲れるし、あとね体にも何かしら良くない影響が絶対あると思う
そうなの。
うん、でリニアってやっぱり電力なんですよね。
いやそりゃもちろん、
あれものすごい電磁波なんじゃないかと思うんですよね。あ
それももちろん、はい、
うん、新幹線もそうだと思うんですけどね、はい、まあ、うん、でもそれにしてもねちょっと短すぎだし、うん、必要なのかなって。東京大阪だけそんな早いの通して、うん、で大阪から例えばうちのとこ来ようと思ったら3時間ぐらいかかるわけじゃないですか、うん、なんかすごい歪な感じに今でもそうですけどなっちゃうから、
うん、
それだったら今ねえ、あのローカル線で、
うん、
もうすごい無人駅ばっかりで、
うん、
であのバリアフリーもないような駅が未だにあるとか、そういうところをどんどん直していけばいいのになって本当思っちゃうんですよ。
ああなるほどね。バリアフリー化っていうのは、うん、もっと積極的に進んでいけるといいですよね。
そうなんですよ。
おでも、そっか1時間7分早いと疲れるっていうのはちょっと分かんないんだけど5時間も10時間も乗ってる方が疲れない。
いやでもこの長い距離をね短い時間で移動するって良くないって聞いたことあるんですよ
そうな
の、うん、それなんかやっぱり距離が長いのをこう短時間でっていうのはすごい疲労が来るっていうのをね、
うん、そうなんだ、
うん、聞いたことあるんですけどね。
へえー、そうか、うん、
やっぱりそんな東京大阪でそんなね熱帯から艦隊へ行くわけじゃないんですけど、
うん、
うん、まあでもねそれでもこれだけの距離をね、うん、その1時間でっていうのは、
うん
うん、まず窓の景色は見れなくなっちゃいそうだし
ああそうだね、景色どんなになるんだろうね、
うん、いやもう無理でしょうっていう、目が追いつかないでしょうって思うしね
そうね、
そう旅の楽しみなんてねもう泣きにしもあらずだし、
まあ、今の新幹線だと遠目の景色って見れるじゃないですか、
うん、はいはいはい、今だとねまだ行けますけどね。
それが今東京大阪ってどれぐらい、3時間
時間ぐらいですかね。
ってことは約3倍ぐらいの速さになった時に景色がどう見えるかだよね、
うん、そうですよね。
ねえ、うん、あそれちょっとどんなか見てみたいけど、
うん、
まあそうね、その、うん、僕は移動する時間が短くなるっていうのはまあそう悪くはないかなっていう気もするんだけど、確かにそのお金のかけ方とか開発とかって考えた時には、
うん、
まあ高野さんの言うのも分からなくもないかな。
もうなんか地方でねずっとそういう電車ばっかり乗ってきた私にとっては、なんでそこまでせないかんのっていつも思っちゃうんですよ。
なるほどね、うん、まあ、でも
まだだからね、ディーゼルとかで走ってる車だっていっぱいあるわけだし、まあそうじゃないと登らないんでしょうけど、
うん、
うん、電化もしてないから乗り換えに何時間もかかるとかね、
うんうんうん
うん、それだったらやっぱりちょっとねスムーズに行くようにお金の方向にお金かけるとかね、
うん、
してもらわないと誰もあの作ったはいいけど利用しなくなっちゃうと思うんですよね鉄道をね。
あ
これだけまたねあの高速道路が無料になるかもしれないって言ってる時にですね、
ちょ
っとねって思っちゃうんですよね、
うん、
高速道路無料はちょっとやりすぎっていう気がするね、うんうん、あれも一種のまあばらまきはしないと言いつつばらまき
は、はい、ばらまき
ですねだよね、思っちゃいます。
そうね、まあどうなんだろうね、1時間ぐらいで行けると楽っちゃ楽なんだけどまあその開発で手がどんどん入っていってしまうっていうのはね、僕はね飛行機に乗って夜のフライトで日本列島を見た時って、
うん、はい、
その光がさ日本を蝕んでるようなのに見えるのよね、
はい、
でなんかそれが中学生ぐらいの時に見たのとまた 最近になってみたのとでその進行されてる感じが、はっきり覚えてるわけではないんだけど、なんとなくその光の侵食具合が広がってるように感じたことが一回あって、本当になんかねこう細菌かなんかに侵されてるみたいな感じに見えたんですよね、なのでそういうのを考えるとっていうのはあるんですけど、であとはほら今ネットで結構ねコミュニケーションが取れて、
はい、
でそれで仕事が成り立っちゃったりすることもあるわけじゃないですか、で僕も実際100キロ以上離れたところのお客さんと、まあもちろん定期的に会うようになるべくしなくてはっていうのはあるんですけど、
はい、
まあ、1年顔を合わせずに仕事しているお客さんとかもいらっしゃるぐらいなので、
はいはい
はい、まあね、そういう風になるとその移動すること自体の意味っていうのがね、まあ、はい、全くその顔を合わせずにネットだけで全部済ませるっていうのをいいとは思ってるわけではないんだけど、
はい、
その移動するための手段に対してお金をかけるとか開発をしていくっていうことをっていうのはね、
うん、
まあどうなんだろうと思うこともあるね、やっぱりね、だから基本的にそれこそ昔で言えばさ、電話で会議ができないと、1対1しか電話でできない、だからやっぱりみんなで集まりましょうってなるとやっぱり出張とか言ってそういう新幹線が必要だったり飛行機が必要だったりっていう時代だったんだろうけど、今テレビ会議とかさネット会議ってもう普通にそんなに大きな会社じゃなくてもやってるじゃない、で実際僕らもこうやって、
ね、
こうやって話をして収録できていたりするわけで、だから基本的にそういうなんて言うんだろう、済ませられることはこういう形で済ませてしまって、何かの時にはまあもちろん会う機会も必要だと思うから、ただそういう時には高野さんが言うより少しのんびりというかね、時間をかけて移動するっていうのもありなのかなっていう気はするんだけど、この大金をかけてその1時間7分にするっていうことがどんどんこのネットが進化していくのに対して逆行してるような感じもするかなっていうね、今そういうお金のかけ方しなくてもいいのかなっていうのはちょっと今高野さんの話を聞いて思ったんだけど、
はい、
うん、
8兆円ですもんね、8兆4400億円ってね、
それは倍はかかるんじゃない
、うん、かかりますしね、
今大体あのそのそういうもうすごく大きな巨大プロジェクトは、
うんうん、
ね、あの
どんどん後で下手すね、
そう倍とか下手すと3倍とか4倍と
か、うん、かかりますもんね、
あちゃこりゃっていう話に なってからやるとかやらないとか騒ぐっていう、
はいはい、
まあ結局あのある業種がにお金が流れて、
そうですよね、
という、ね、ことになってる、
はいはい、このね8分の1の1兆円はをなんか地方に回したらね、どんなに良くなるだろうと思っちゃうんですよ。
そうね、うん、
まあそれ結局、まあちょっと話と言いますけど、なんかほら、一票の格差とかいうの
が、
あったりするかもしれないし、どうしても大都会の都合で、いろいろ行政が動いちゃうっていう。
そうですね。
ね、
今もだから仕分けとか見てるとね、そういう気もしないでもないんですよね、もちろんいいことだしやった方がいいんですけど、なんか地方削られてばっかだなまたみたいな、
そうか、そうだね、やっぱり、いろんな地域の人がいろいろと見ていくっていうのは必要なんだろうね、なんか、はい、なんかそっか、そういうところをあんまり見てなかったかな、
だからまあ地方に行けば行こうとそれを当てにしてる人たちが多いので、ね、影響大きいかなってまた思うんですけどね、
なるほどね、
まあ、当てにしないでもねできるようになっていかないといけないと思うんですけど、
まあね、 まあただ単純にこのその巨額な資金が動くとか開発がされるとか、そういうのをうんぬん抜いて単純に1時間7分で移動できるっていうことだけ取るとね、
うん、
まあ、さっきの話が真逆のこと言ってるようだけど、
うん、
なんか1時間7分でこう移動できたら、
はい、
今までこう会いづらかった人にいっぱい会えて、そのリアルに会う機会が増えるかなっていう気もするよね、
うん、だただまあ費用ね、運賃がどれになるどれぐらいになるかによりますよね。
ああまあそうだね、ベラボリ高かったら結局一緒かっていうのもあるけど、
一緒だと思うんですけどね、うん、
なんかでもね、先日のスノーさんの個展の時に、
はい、
ミリさんが遠方から駆けつけてくださったりしたじゃないですか、
はい、
ああいった時にね、例えば1時間まあ3時間が1時間ってどうかっていうのもあるんだけどでも1時間って言ったらさ、僕がソメイユに行くのだって1時間以上かかるからね、
はい、
それ考えたらさ、用意どんで出たらミリさんの方が早くソメイユに着くとかっていうことも
あるちょぐちゃになっちゃいますよね
あるかもしれないね、そうするとなんかこう今まで会いづらかった人と、なんか会う機会が増えるのかなとかね、まあでもそうだね、1時間7分だったら、ね、値段も3倍とか言ったら余計あいつ
からちゃうかもしれない。暗くなっちゃうのかなけどね。
なるほどね。まあじゃあみんなで今度はミリさんに会いに自転車で
自転車
ましょうか。
はい。
スノーさんが一番遠いんだ。
ああそうですね。
あそうですね。
まあまあでも。でもハスケさんとの差って100キロぐらい。100キロはないか。
100キロ。
100キロは。あるかないか、
100キロはないかな、高崎までで確か100キロぐらいだったと思うので、7、80キロ、まあ、7、80キロあったら、そうだな、おおよそ1日くらいの差になるんじゃない1日ってこともないか、あ、でも1日ぐらいかかるでしょうね。
そうですね。
まあ、まあ、自転車っていうのは、まあ、難しいとは思うんですが、まあ、のんびり、こう、なんかみんなでどっかでね、リスナーさんも含めて、なんかのんびりと集まってお話をするっていうのは、またできるといいなと思っております。
はい。
はい、ということで、今日は自転車と新幹線とハイブリッドカーのお話でした。
はい。
はい、ということで、はい、これお届けしましたのは、ハンスケと、
はい、この間から刑事コロンボコロンボって叫んでいたスノーなんですけど、
うん、
はい、録画をして、
うん、
見よう見たら、
うん、
途中で終わっておりました
なんでコロンボ企画あっという間に消滅
まああの既にこういろいろ何でしょう、こう解決策を考えてくれた人もいるので、
はい
はい、
やるのはやるの、
ね、記憶をもとにっていうか、はい、あの DVD をどっかで探そうか。
あ、DVD 出てました。あの、僕チェックしました。
あ、そうです
ね。で、僕も録画できてないので借りようかと思っております。
はい。
はい。なので、どっかでやりましょう。
はい。はい、お願いします。
はい。はい、今日、ツイッターで、スノーさんとね、半助さんのお昼ご飯を見て、
うん、
スノーさんが小食なので、思わず、スノーさんもっと食べて、と。
あ、そうですか。いや、カレーが食べたかったんですよ。
はい。ですね、暴露しちゃいましょう。はい、私のところにはそのコメントが届いております。
はい。
10時間前に届いたコメント、スノーさんもっと食べなさいって書いてあります。はい。
そうです。
はい。ということで、また来週。
はい。